声の広報5月号前半をお送りします。朗読ボランティア赤嶺の会今松が担当します。まずはじめは第二中学校開校の話題です。旧第二中学校と旧海北中学校が統合して新たに第二中学校が開校しました。4月6日月曜日に開校式を行い、市長が旧第二中学校と旧海北中学校の両校が大切にしてきた地域とともにある学校という姿勢を大切にしつつ、新しい学校の一期生として失敗を恐れずに挑戦を重ねてほしいと式辞を述べました。教育長と校長挨拶の後には、校長と生徒代表の吉田太陽さんが教育長から校旗を受け取りました。校歌斉唱では、新しい学校の門出を象徴するように会場全体が一つにまとまった歌声でした。新しい第二中学校は全校生徒数312人、男子生徒151人、女子生徒161人の割合です。新入生110人が新たな一歩を刻みました。4月6日午後には入学式を行いました。新たな学び屋の門をくぐった新入生を代表し、板橋恵美さんが一期生として一つ一つの活動に全力で挑戦し、大きく成長したいと誓いの言葉を述べ、新たな歴史の1ページを刻みました。次は健康だよりです。健康を守るために喫煙を知ろう。5月31日は世界禁煙デーです。5月31日から6月6日は禁煙週間です。福島県の喫煙率は全国ワースト1位です。令和4年度の福島県の喫煙率は男性が 33.2% で全国ワースト1位、女性は 10.5% でワースト2位と高い状況です。喫煙が体に及ぼす影響ですが、喫煙はがんや脳卒中、虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患 COPD などの最大の原因であり、禁煙で予防することができます。また喫煙者は非喫煙者よりメタボの発現率が高くなると言われています。令和3年の福島県メタボ該当者予備軍を合わせた割合は 31.9%、 全国ワースト3位と高い状況です。加熱式タバコの危険性についてですが、加熱式タバコの主流煙には紙巻きタバコと比較し、ニコチン以外の有害化学物質の量は少なかったと報告されています。しかし加熱式タバコは販売開始からの年月が浅いため、長期使用に伴う健康への影響は明らかになっていません。喫煙者と受動喫煙者の健康に悪影響を及ぼす可能性が否定できないと考えられています。市の受動喫煙対策ですが、公共施設などを利用する方の受動喫煙による健康被害を防止し、健康の増進を図るために、 令和5年4月から市所有の公共施設、公園や駐車場などの屋外も含め全面禁煙となっています。出荷停止していた飲み薬の出荷が再開しました。現在は飲み薬または貼り薬での治療となっています。禁煙外来治療費助成事業補助金についてですが、健康増進と受動喫煙による健康被害を軽減するため治療費を助成します。また専門医から禁煙アドバイスをもらえます。対象は市内在住の禁煙を希望する方で、本事業を初めて受ける方になります。補助金額は自己負担の2分の1以内で、上限は9000円になります。申請方法は、治療開始前に保健センター2階にの健康推進室の窓口で開始登録書を提出してください。治療完了後に申請書を窓口に提出してください。予算に限りがありますので、上限に達した場合、受付を終了します。こちらのお問い合わせ先、申し込み先は保健課健康推進室、電話 24-5223 か 23-5836 へお願いいたします。次は喜多方市地域家庭医療センターホットキラリ武田医師によるホットキラリ通信です。正しく測って目指そう。家庭血圧125/75mHg 未満。皆さんこんにちは。今回は血圧の話です。昨年、日本高血圧学会のガイドラインがほぼ5年ぶりに改定され、高血圧の新しい治療目標が示されました。この最新のガイドラインでは、血圧の管理目標が、診察室血圧が最高130、下80mHg 未満、家庭血圧が125、下が75mHg 未満となりました。以前は75歳以上の高齢者の家庭血圧は135、下が 85mHg 未満が目標でしたが、75歳以上の高齢者であっても、より厳格に血圧を下げることで脳卒中や心不全、認知症などのリスクをさらに下げることができるという最新の研究データに基づいた改定となりました。ただし、高齢で体が弱っている方、腎不全の方、めまいやふらつきなどの症状がある方などは、もう少し緩めの目標でも良いとされています。高血圧の評価には、自宅でリラックスした状態での血圧を測定することがとても重要です。家庭で使う血圧計のおすすめは、上腕式血圧計ですが、最近は手首に巻きつける手首式血圧計や、スマートウォッチや指先、指輪型の端末を使うカフレス血圧計も流通しています。手首式血圧計はおおむね正確ですが、血圧計を心臓と同じ高さにして測定しないと、不正確な数値が出やすいので注意が必要です。カフレス血圧計は端末で血流量や 脈波を測定し、血圧を間接的に推計しているものがほとんどで、厳密には血圧計ではありません。そのため、カフレス血圧計では場合により20から30ミリ Hg 程度の誤差が生じることもあり、正確な血圧の測定ではなく、あくまでも一つの目安として使うのが良いと思います。以上、ホットキラリ通信でした。情報ステーションのコーナーです。市民の皆さんの生活に直結するいろいろな制度や催しなどを紹介するコーナーです。情報の詳細については、問い合わせ先へ連絡してください。ラジオ広報番組好評放送中です。FM 喜多方 78.2MHz で放送しています。ホットチャンネルが月曜日から金曜日まで午後0時15分の放送です。ホットチャンネルウィークリーが土曜日、日曜日の午前9時45分から放送されています。ホットチャンネルピックアップでは土曜日、日曜日の正午に放送されています。特定疾患者見舞い金のお知らせです。6月1日現在、特定疾患、難病で治療中の方、腎臓機能障害で透析治療を受けている方、遷延性意識障害の方、またはその保護者の方に見舞い金を支給します。金額は年額1万円です。申請期間は6月1日月曜日から30日火曜日の間となっています。必要書類は1届出書、2次のいずれかの写し、指定難病医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、腎臓機能障害の方は身体障害者手帳、遷延性意識障害の方は医師の診断書、3預金通帳の写しの必要書類があります。申請方法は必要書類を窓口に届けてください。届出書は窓口または市ホームページから取得できます。昨年度申請した方には届出書を同封した案内を郵送します。支給日は9月30日水曜日になります。こちらの特定疾患患者見舞い金のお問い合わせ先、申し込み先は社会福祉課障害福祉係、電話24-5276または各総合支所住民課になります。運転免許証自主返納者を支援します。身体的な理由などで公安委員会に運転免許証を自主返納した高齢者に助成券などを交付し、公共交通機関利用時の不便を軽減します。対象は市内に居住し 運転免許証を自主返納したときに満65歳以上の方になります。助成金額は合計2万円です。次の助成券などを組み合わせて交付します。 AI オンデマンドバスのルート来た方回数券、タクシー助成券、アイズノルカカード IC カード、 AI オンデマンドバス回数券およびタクシー助成券の利用期限は交付を受けた日から5年間となります。申請期限は令和9年3月31日水曜日までです。申請方法は窓口で申請書および運転経歴証明書または運転免許の取り消し通知書を提出してください。こちらの問い合わせ先、申し込み先は危機管理課危機管理室電話 24-5221 または各総合支所住民課になります。エアコン設置費用の一部を助成します。こちらは必ず事前申請が必要となります。熱中症対策としてエアコンのない高齢者のみ世帯への設置を助成します。対象は市内に住所があり現に居住する高齢者のみの世帯で、次の要件を満たす世帯になります。住民税非課税世帯、自宅内にエアコンが1台もないこと、世帯員全員に市税、介護保険料に滞納がないこと。助成金額はエアコン本体設置費用の4分の3に相当する額、上限5万円になります。申請期限は9月30日水曜日が期限です。なお、先着順で最大15世帯までになります。申請方法は、事前に申請書に次の書類を添えて窓口に提出してください。世帯員の官能証明書、担当の課に様式があります。ホームページからもダウンロードが可能です。エアコン設置にかかる見積書、設置しようとするエアコン、室外機などの取り付け前の場所や状態がわかる写真、申請者本人の通帳の写しになります。こちらのお問い合わせ先、申し込み先は高齢福祉課生きがい支援班、電話 24-5230 または総合支所、各総合支所住民課になります。空き家に関する相談会が休日に開かれます。空き家のことでお困りのことはありませんか？平日に相談が難しい方はぜひお越しください。日時は6月7日日曜日、午前9時から正午までです。場所は市民ロビー、本庁舎ホール棟1階になります。こちらの空き家に関する相談会のお問い合わせ先は、都市整備課建築景観係、電話 24-5267 です。以上前半です。後半へ続きます。